ニッポン放送ポッドキャストステーション
3月27日水曜日、今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。久々のいい天気というか
ですね。
これ週間予報を見ると今日の晴れを大切にしとかないとさ、はい、次は週末まで来ないって感じなのかな。
そうなんですよね。今日晴れるんですけど、明日がまたちょっと雨予報になっていて、ね、まあ、夜からなんですけれどね、明日が曇りのち一時雨という予報になっていて、まあ、金曜日もまあ雨が降ると、で土日と晴れてくるんですよね。ただ気温で見ますと今日から徐々に暖かくなってくるんです。
いよいよね、春が来るぞというね、
は
い、まあさすがにもう3月も27日、
はい、
年度末でございます
ですね。
忙しいよ、
忙しいですよ
本当に、ね、これはこれでまた、うん、特に本当事務処理をやってくれるね、
はい、
経理だとか、
はい、
この会社の中だとですね、我々が直接直面するのは編成業務って方々なんですけど、
はい、
ね、やっぱ伝票はちゃんと期日までに出さないとっていうね、いや年度末だから本当これやっとかなきゃなっていうのがいっぱい出てきて、
そうですよね、
ね、私ですね、こんなズボラな性格なもんでですね、やっぱり年度末まで残しちゃって、お前いい加減にしろ、どこでやんだっていうのをこの間ようやくやってきて、
お
人間ドック、
今ですか？今？
だよね、だよね、そうなんだよ、そうなんだよ。年度内のね、
はい、
どっかで受け直しようねってなったら、普通の人はもう4月始まってすぐぐらいに予約取るだとか、あるいは会社によっては、うん、まあ秋口からね、こう年度がとか、
はい、
いうところは秋口ぐらいに10月ぐらいにやりましょうねなんだけど、そう、ずーっと予約をサボってたらさ、で、サボってたのが発覚して、お前いい加減にしろよって言って予約取ったのは1月だったんだけど、
はい、
もうその時点で3月のここしか空いてませんよっていう風になってて、
は
あ、ああ、やっぱりというね。
なんとか滑り込んで。
滑り込んでなんとか。だから行って看護師さんに、どうなんですか、この時期って結構混むんですかなんて話をこう聞いたら、ああ、そうですね、混むは混むんですけど、やっぱり皆さん4月にやりますよ。やっぱり日本人は、真面目な人が多いんだなって、改めて反省をしたわけでございますけれども。
いや、日本人が真面目っていうか、飯田さんが結構ギリギリ癖があるっていうか。
ギリギリ癖がね、本当。いやー、でも、また例によってですね、口から入れる形の胃カメラをやってきたね、胃部内視鏡検査ってやつですか。で、前にもここでお話をしたと思うんですけど、あれほら、こう口から入れる場合というのはね、特に喉のあたりの狭いところのね、入りを良くするためにこうシュッシュッと麻酔をしてもらうと、
はい、
で麻酔をしてもらって喉のこう動きがね、鈍くなるので、例の内視鏡はスーッと、まあ、それでもね、結構むせるんだ、あれだね、ほんときついんだけど、で、入っていくという話をしたじゃないですか。
はい、
で、その代わり、もう飲み込むことができなくなっちゃうと、
うんうん、
食道側に飲み込むことができなくなるんで、
はい、
飲み込もうとした唾はすべて肺の方に行ってしまって、えらい勢いでむせるんで、絶対飲み込まないでくださいね、うんうんうん、唾はもう牛のようにですね、だらだらだらだらとこう流せばいいですよと。で、下にペットシーツみたいなやつ引いてて、
うん、
でそこにこう常に唾は、もう吸い込んでもらえるようになってますと。で、ただ私は麻酔の効きが良すぎるぐらい良いので、その内視鏡検査が全て終わった後でもまだ飲み込めないと。で、こう口の中に唾が溜まって、
はい、
でこれがダラダラと牛のように出ていくんですけれども、ただ普通の生活を送っていて口からダラダラね、よだれを垂らすわけにもいかないので、これをどうするっていうのが本当に大変で、人間というのは意外とこう唾がいっぱい出るもんだなで、そうするとこうどっかでこう唾を吐き出せるようなところを探すんですけど、まあ大体洗面台っていうのはトイレにあるじゃないですか。
そうですね、
だからトイレが近くにあればいいんですけど、うん、なんか着替えてる最中とかね、そういうところでなかなかこう、あるいはお会計待ってるところでとかさ、
あ、
どうしよう、俺の口の中にだんだん唾が溜まっていって、これが溢れ出したらどうしようとか思いながら やってたっていう話を、で、しかもその後、なんか、取材をね、入れちゃったことがあって、
ね、はい、
で、しょうがないから、なんかちっちゃい紙コップ持ってきて、それをこう横に置いといて、で、なんかあったら紙コップに出そうみたいな感じで、紙コップを片手にこう持ちながら、もう一方の手にマイクを持ってインタビューしに行くってい
う。すごい光景ですよね、それも、ね。
そうそうそう。それも、その時もズボラで1月の頭にそんなことやったんで、そう。新年合宿交換会かなんかを経済三大団がやって、
はい、
いろんな社長さんにインタビューするっていうのをその状態でやらざるを得なかったっていう話をしたんですが、おーおーおー、やっぱね、敵も去るものという感じで、敵じゃないんですけど、うん、胃カメラの検査が終わった後にすぐ放り出されるとそういう状態になってしまうんですよ、うんうん、
はいはい、
だからその願いが通じたのか、
通じた、
胃カメラ検査がちょっと真ん中ぐらいに置かれるようになって、
はい、
でその後に採血とか、うんうん、あとなんか眼底の眼圧の検査とか、
はいはい、
まあ、ああいうあんまりこう、ね、寝たりなんとかとはしなくて座ってればいいですよ系の検査を一つ二つぐらい置いてて、
ほうほう、
で会計の頃にちょうどこの麻酔が切れるようにね、
お、
変わってたの
よ。お、
いや、やっぱなんか話すといろいろ通じることがあったのか、そういうわけじゃないんだろうけど、同じように、牛状態だった人が結構いたんだな、というふうに思うと、心強いね。
本当、あるあるだったんですね、これはじゃ
あ。あるあるだったんだね。ね、やっぱね。
ね、
やっぱ、いろいろ進化するもんでございます、ね、来年度こそはですね、ちゃんとやろうと。
覚えてますからね、私。
何？
来年度。聞きますよ、いつ受けたか。とりあえず今回3月ですね、じゃあ。
だからさ、ただ 1年に1回じゃない、
まあ、
だからさ、これをさ、例えばさ、じゃあ、年度変わったから4月にっていうと、損した気分になるからさ。
それはそうですね。
ちょっと10月ぐらいにさ、一回こうなんか切り。
リマインドするんですか。
一番ありがたいかな、ね。
10月ぐらいに。
覚えてろ、お前って。大変失礼いたしました。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。この後6時半過ぎからご登場。まずは、紅麹摂取2人死亡、入院100人以上という、小林製薬のサプリメントで、こういったことが起こっているというニュースであります。そして6時50分過ぎニュース7時またぎは、昨日発表された麹地価 2.3% 全国全用途で上昇したということ、そして政府が次期戦闘機第三国への輸出を容認というニュースを取り上げます。そして7時10分過ぎのおはようニュースネットワーク、岸田総理、政治と金、例の派閥のパーティーの裏金問題をめぐって、安倍派幹部直接聴取したというニュース、昨日とそして今日も行われるということであります。それから国民民主党玉木代表が立憲民主党との政策協議を前向きに検討するという発言が出てきております。それから観光公害対策、いわゆるオーバーツーリズムというやつですが、観光庁がまずモデル地区として20の地域を選定したということ、補助金出すようです。そして7時40分過ぎここだけニューススクープアップは、ボアをアジアフォーラム年次総会開幕というニュース、中国経済について。さらに7時50分過ぎビジネスニュースピックアップは、東大卒の人気の就職先楽天だそうです。メール、そして X、 こちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週は三原椿油、新総会園浜根、青唐辛子醤油の伊豆大島詰め込みセットを毎日5人の方にプレゼントします。
この時間、最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研研究員の中村つとむさんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします。
はい、ガイタメドットコム総研の中村です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、現地26日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前の日に比べて31ドル31セント低い39282ドル33セントへ取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 68.80 ポイント下がって 16,315.70 でした。円相場は前の日よりも13銭ほど円安ドル高の1ドル151円56銭付近で取引されております。
はい、
はい、昨日ですけれども、おとといの神田財務官に続きまして、昨日は鈴木財務大臣が為替相場について行き過ぎ 過ぎた動きにはあらゆる手段を排除せず適切に対応などと述べて円安を牽制いたしました。今週はですね、月末、四半期末、そして日本は年度末、また欧米は金曜日からイースター休暇ということもあって、様子見ムードが強いんですけれども、そういった中で日経平均やダウ平均株価などの株価指数も、値動きが小動きだったということで、昨日円相場に方向感は出なかったということになりました。この円相場ですけれども、日米の金利差もあるということから、円安につながりやすい地合いというのは変わっていないんですけれども、円買い介入への警戒感もあるということで34年ぶりの安値となる152円を手前に、神経質な動きが今後も続きそうです。
これやっぱ一つのラインとしてそれに挑戦するかどうかちょっと躊躇しているところもあるわけですか。
そうですね。で、この152円手前というのは、おととし、そして昨年の、下値を支えたというラインでもありますので、ここを抜けてしまうと一気に円安が、走ってしまうという可能性もあります。そういったところで、神経質な動きというのは続きそうですね。
なるほど、分かりました。名村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここが気になるのコーナー、スタジオ長官各紙が入ってまいりました。今日の一面を見ますと、戦闘機輸出か紅工事か、そして日経は工事地かというところで、ここで、全て後ほどまたね詳しく扱うというネタであります。読売新聞と毎日新聞、それに産経新聞はこの紅工事について、読売紅工事接種後2人死亡、小林製薬サプリ入院増80人と、その後100人を超えたというようなね報道も出てきております。それから毎日新聞は機能性食品全6800製品点検、紅工事被害受け消費者担当省と、そして産経は紅工事接種2人死亡、小林製薬サプリ入院は100人超にとこうなっております。そして朝日と東京新聞は次期戦闘機、朝日新聞、次期戦闘機輸出解禁、政府決定、安保政策を転換。東京新聞、次期戦闘機輸出解禁、閣議決定、平和主義逸脱進むということが出てきております。そういうことであるとね、自動車等も輸出できないんではないかみたいな話もね、前にもここでもお話ししたことがありますけれども、後ほど詳しくお伝えいたします。そして日経は、工事地価も脱デフレの波、全国 2.3% バブル以来の伸びというニュースが入ってきております。で、気になるニュースなんですが、連日北朝鮮がですね、日本に向けてこうメッセージを出してきているというところで、昨日あたりはキム・ヨジョン氏がですね、これ金正恩、総書記の妹にあたる人というところですけれども、また声明を出してくれました。一昨日出した声明というのは、日本からいろんな形で、日朝首脳会談やりたいとオファーがあったんだみたいな話だったんですが、それに対してですね、昨日林芳正官房長官が、いや拉致問題で譲歩するようなことありえないよというふうに言ったら、んだったら会わないよと拒否するようなことを言ったということで、会いたいんですね。本当、ものすごいこう積んでる感あるんですけど、結局、かつて第一次トランプ政権の時に圧力がかけられて、その後に対米交渉という形に、米朝首脳会談に行ったのは、韓国がムンジェイン政権だったからと。で、そこのパイプをユン・ソンニョル政権相手には使えないから、じゃあ日本をというようなことまで透けて見えるよね、と。で、日本は、これだけ支持率が悪かったら乗っかってくったろう、みたいな、ところも、透けて見えるな、というニュースであります。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は明治大学教授で経済学者の飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。まずは三市一面トップ、紅工事、小林製薬のサプリメント、亡くなった方が2人、入院が100人以上というね。
この事件、裾野が広いのがですね、この紅工事っていう何かサプリがあってで、それを飲んだ人の健康被害ではなくて、いろんなサプリにちょっと入ってるんですよね。ただ、問題になっているものを、食品系のものには一応使われてないんじゃないかと。で、 サプリを中心にということなので、やはり、まあ、これまで飲んできたサプリとか今飲んでるサプリと新聞などで報道されている品目を比べてちょっと注意していかないといけないですよね。
まあ、これね、その、まあ、紅麹そのものというのは、まあ、いろんなところに昔から使われている、はい、素材でもあったということなんですけれども、まあ、その、ね、有害な物質が出さないような製造方法だったはずなのにというところで、
はい、
これがね、難しいですね。
やはりあの製造工程の管理というのが、はい、やはりあの量産をする中で、今回の有毒物質の混入が起きていた工場がどうもあるみたいだと、はい、いうことなんですよね。
ね、これ、まあ、まずは実回収をしてということになってきますけれども、はい、まあ、そうこうなってくるとね、まあ、サプリ健康のために飲むんですからね、
はい、まあ、あのいわゆる機能性表示食品、
はい、
機能性表示食品、全般についての、まあ、チェックをするというふうに、はい、自見大臣が言っていますけれども、そこまで始まるとなかなか、サプリの業界全体が厳しいですよね。この機能性表示食品は、
はい、
あのやはりそういった医薬品に比べるとかなりチェック体制、厳しくないところで普及してきた商品だという特性もあると思います。
まあ、あのこの先ね、どういったことになるのか、まあ、まずは食品メーカー、はい、自主回収の動きが相次いでいるということであります、はい。ここが聞きたいでした。飯田鈴木さん、今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日、飯田浩司、新葉一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ、指示をまたいでコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では取り上げるニュース、こちらです。工事地価 2.3% 上昇、33年ぶりバブル期以来の伸び。国土交通省が昨日発表した令和6年1月1日時点の工事地価は、住宅地や商業地といった全用途の全国平均が前の年と比べて 2.3% 上昇しました。上昇は3年連続で、バブル終焉期の平成3年 11.3% 増以来33年ぶりの伸び率となっております。景気が緩やかに回復する中、三大都市圏、地方圏ともに上昇が続いているということです。
まず第一の注目点、
はい、
史上2番目の伸び 2.3% ですと。
2.3%
一方で史上最も伸びた平成3年は 11.3% です、いかに平成3年が異常だったかっていう、
はい、そうですね、本当そういうことですよね、
はい、
この年だけなんか特異値みたいなことに。
そうなんです、
うん、
で、ま、あのこの工事地価というのは各、ま、エリアの代表的な物件、はい、まあ、大体これ工事地価の方は都市部が多いんですけれども、
はい、
について、まあ、不動産鑑定士が複数の2人以上ついて、まあ、土地の、まあ、大体の相場額っていうのを、まあ、算定する。それを全国的に行うのが工事地価なんですけれども、で、まあ、秋にはこれ、はい、同じような調査を都道府県が行う基準地価というのが発表されて、はい、で、それと、まあ、もう一つ相続税、固定資産税の評価に使われる路線価、
はい、
この3つが、まあ、典型的な地価指標ということになるんですけれども、今回の地価の動き、特徴的なのは、
はい、
ついついね、東京が何%、
はい、
お、 一方何々県は秋田県は何パーセントとかっていう話をするんですけど、もうね県で見るのやめましょうと。
おお、
正直ですね、今回の公示地価、まあ、ちょっと前からなんですけれども、
はい、
の動きをはですね、うん、いかにこれからの地価というのを見るときに都道府県ってのがあんま役立たない区分かっていうのを示している。例えばまあ上昇率トップ、住宅地での上昇率トップは北海道の富良野。まあ、これは別荘需要の影響だと言われています、はい、30% 近い。
すごい、もうインバウンドもありますもんね、
はい、で商業地だと、はい、というと、うんうん、まあ、半導体メーカー TSMC と関連企業の進出が続くエリアの商店街。
あ、なるほど。
こっち 30% 超え。
へ
で、また同じ首都圏で上昇率がまあ高いのは千葉の美浜かな、というふうにですね、かなりピンポイントにグッと上がるところと、
はい、
下がってるところがある。じゃあ下がってるところ代表はどこかと言ったら、うん、ベッドタウンと呼ばれているところですね。
おー、まさに私なんかも育ったような。
はい、私もです。
お
ー、特に1980年代に開発が進んだベッドタウン、はい、これはですね、団塊の世代が一気に家を買ったと、
はい、
でとても都心部、まあ、名古屋近郊、大阪近郊、
はい、
ではちょっと買えないと、
ど
んどんどんどんどんどんどんどん遠くに行ったんですね。
そうでしたよね、本当。
そこから通勤、そうそうちょっと今だったらしないぐらいな感じの。
そう、もうあのおそ松くんのね、うん、歌の世界で空気はうまいが街は遠いって、ね、
そうそうそう、
終点近くのマイホーム、
マイホーム、まあ、ちなみに私終点の先だったっていうね、わけわかんないところですけど、
ああ私終点の一個手前からバスで30分っていう感じ。
そうそうそうそうそうっていうところはねちょっともう厳しいと、はい、なので、東京エリアがなんとかエリアがではなくて、これあの実はもうちょっと細かい単位で言うと各都道府県の中で上がってるところともう崩落してるところっていうのが混じるんですね。
そうか、都道府県レベルで見るとそういうとこ混じっちゃうんですね。
そうなんです。
でそれが全部まとめて平均って形で出てきちゃうと。
そうなんです、そうなんです。なので、やはりですね、これからの不動産あとは経済を見るときには、
はい、
まあ少なくとも市町村ぐらいの単位で見ないといけなくて、県って単位がねかなり微妙になってきましたよね。
あ、ただ市区町村単位っていうのはまあ細かく見なきゃいけないということ
にな
ってくると、
そうですね、
まあでもね、そういう中でじゃあ地方も含めてどう創生していくのかっていうのがこれから課題になってくるわけですよね。
はい、まさにですね、これ人口減ってきますので、
はい、
全部の土地が上昇するなんてことはもうないんですね。で、さらに言うと、すべてのこれからもどんどん人が減っていく、なんだったら無住化していくようなエリアっていうのにどのぐらいお金をかけるんですかと。で、正直市町村の単位でここにメリハリをつけられた、
はい、
つまり中心市街地であったりそれに近接する住宅街を整備し、
はい、
そうじゃないところはなるべくコストを抑えて管理するっていう方法にいったところは伸びると思います。一方でもう全部について平均的に予算をまいたところは、はい、もう全部で衰退していくんじゃないんですかね。
いや、その手の選択と集中っていうのをこううまくできるのか。
そう。
うん、
でやっぱね、小さい単位ではやっぱり選択と集中っていうのはどうしても避けられないし必要なことなんですね。
そうするとやっぱりさ、市区町村単位になっていくんですね。そこの意思決定も。
これがね、どうも平成の大合併のせいでうまく機能していないっていうのが現状だと思います。
前半戦は公示地価についてお話をいただきました、はい、では後半戦こちらのニュースです。政府次期戦闘機を第三国へ輸出容認。
今般の制度見直しにおきましては、将来実際に第三国に直接移転する際にも個別案件ごとに閣議決定を行うということにしております。このように通常の防衛装備移転よりもより厳格な仕組みを設けまして、個別案件の移転決定前に与党への協議を振ることによりまして、 国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を引き続き堅持するということを国民の皆様や国際社会に対してより明確に示すことができると考えております。
昨日次期戦闘機について述べる林官房長官の声を聞きいただきました。政府は昨日の閣議などでイギリス、イタリアと共同開発を進めている次期戦闘機について自民公明両党の合意に基づいて歯止めを設けた上で第三国への輸出を容認する方針を決定しました。実際に輸出する際には与党で協議を行うようにするため個別の案件ごとに閣議で決定するほか戦闘が行われている国には輸出しないなどとしております。1年余りにわたって与党内では協議が続いておりました。
まあそうですね、これ先月ぐらいから公明党の発言を見てるとあこれはもうだ妥結するなと大体みんな思っていたわけなんですけれども、はい、まず大前提として現代の戦闘機開発これ単独の国でできる国家はないです、うん、もはや、まあ、だからまあアメリカ、はい、中国、この2国だけだと思います、で、そうすると日本もう日本国内で閉じた戦闘機開発ってのはできないんですね。で、その一方で、じゃあ全部アメリカから早いじゃないかというと、はい、これね、どんどん国内の航空関連技術が落ちていくんですよ。落ちていくと、今に修理もできなきゃ整備もできないって状態になっていく。
はい。
やはり自分で作ってないと技術ってのは保てないんですね。これ、どの分野でもそうです。で、パートナーとして、日本、イギリス、イタリアというんですけれども、はい、これで言うとやはり航空機技術についてはイタリア非常に技術力高いので、
はい、
非常に妥当な組み合わせだと思うんですけれども、その際に課題になるのはイギリス、イタリアは当然たくさん生産してスケールメリットを生かして重要な輸出品にするためにやってるわけです。で、さらにはそれを、まあ、友好国というのに、まあ、次世代の戦闘機広めることでその一国で防衛これまた同じ話ですけれども、
はい、
一国で国土を防衛できるのももうアメリカと中国だけです、ですからそれ以外の国っていうのは複数国の連携の中で安全保障を考えていかなきゃいけない、
はい、
その時武器が共有化されてるってすごいでかいんですね、一方でそれがまあ仮にまあ結局妥結したわけですけれどもそれができないとなるとイギリスイタリアにとってはなんで日本入れんの、はい、っていう話になる。
日本入れたら輸出できないから話ややこしゅなんじゃん
って。そう、まあ、あのイギリスイタリア生産ならば輸出できるということになるんですがいやいやこの3国の組み合わせから言って生産能力一番高いのは日本でしょ
う
と。
うーん、
だ日本に期待されてるのに、
はい、
あれと
あれと
日本があの自分の国用しか作りませんみたいな
何言って
んの？何言ってんですかと。これは、作って他に売ってスケールメリット生かして、で、そのスケールメリット生かして販売した資金を持って、さらにもう次の世代、次の次世代を考えるという大プロジェクトなんですね。で、ですから、まあ、これを止めるというわけにはいかないんですが、ただね、ちょっと、この協議の中で、
はい、
一つだけ、不安であり不満なのが、個別案件ごとで閣議審議というルールを設けてしまったことによって、はい、仮に、与党内に、まあ、例えば、まあ、その時、日本の安全保障にとって脅威の国っていうのの審判であったり、
はい、
またはそこと近い政党というのが連立政権とかで含まれたときにこの個別案件の審議というのがうまくいかず、
はい、
友好国への、まあ、次期戦闘機の提供が遅れる可能性というのがあると、でこれの変な話ずっと自公政権だったら何ら問題がない規定なんですけれども、はい、さあずっと自公政権なんですかと
昨今のねこの状況を見て、確かにしかも閣議は全員一致ですもんね。
そう、
多数決じゃないんですよね。
だからこれ、まあそれこそですね一人まあその、
はい、
まあいろんな政党の人っていうのが入ってどうしても日本の安全保障とか集団的な安全保障 に、まあ、ストップをかけたいと思っている人がいたらかけられちゃう体制になってるんですよね。これはねちょっとどこかの段階で、はい、まあ、与野党じゃないや与党内協議の上で、個別案件ごとはね、
はい、
加盟した方がいいと。つまりこの次世代戦闘機を例えば A 国に輸入輸出しますって決めたら、
うんうん、
それはもうずっと生きると。
生きると。
これだったらいいんですけれども、この個別ごとにっていうと、だからこの個別の中身運用によってだいぶ変わってきます。で、これは本当ね、左右問わずのところであるんですけれども、
はい、
もう安全保障というのを一国を単位で考えることはできなくなってるんだと。で、そして武器開発、技術開発も同じだと。でじゃあこの多国間での安全保障であり武器の開発っていうのを、まあ、考えていかなきゃいけないのに何かその、まあ、アメリカが全面的に守ってくれていた時代、
はい、
そして日本の周りの脅威というのが、
うん、
まあ、もちろん昔からソビエトの脅威というのは北海道にあったわけなんですけれども、まあそこまで近くもないですよね、うん、さらに言うと、はい、まあ、艦隊規模もそんなに大きくないので、太平洋艦隊、極東艦隊は、それに比べると今はやはり中国の台頭によって安全保障に関するリアルさっていうのが何段階も上がってるっていうのは注意しないといけないわけですね。
世論ももうね、そっちに行っているにもかかわらず政治は今まで通りと。
そうですね。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。岸田総理、安倍派幹部を直接聴取。
党の執行部として聞き取り調査を、行っております。執行部ということで、私と幹事長と総務会長で聞き取りを行っております。聞き取り作業をこれからも続けてまいります。今の段階で内容等について申し上げることはできません。
安倍派元幹部への聴取について述べる岸田総理大臣の声をお聞きいただきました。派閥パーティー資金の不記載問題をめぐって岸田総理は昨日、東京都内のホテルで安倍派、まあ、清和政策研究会の元幹部への聴取を始めました。昨日は塩谷元文部科学大臣と下村元文科大臣に聞き取りを行い、今日は西村前経産大臣と世耕前参院幹事長を対象に行う予定です。総理自身が聞き取り役を担って、これを踏まえて4月の第1週、うん、だから来週にも、処分を決めるということのようです、
はい。まあ、処分の内容としては、
はい、
まあ、党員資格の停止、または公認の停止、
はい、
ということになりますけれども、要はですね、この4人はおそらく次の選挙は、自民党という看板を掲げて戦うことはできないと。まあ、4人ともね、引退ってことはないと思いますけれども、
はい、
で、そうするとですね、なかなか厳しい方もいるかもしれないと、いうところですね、
はい。
で、まあ、なぜ、この問題、この4人ですね、
はい、
まあ、重要視されるかというと、なんといってもですね、安倍さんは安倍元首相を、で、まあ、菅さんに首相が変わることで派閥がに戻ってきたときに、
はい、
この処理はダメだと、
うん、
やめようと、
うん、
だって、各、まあ、議員が集めてきたパーティー券の収入というのを、これはもちろん記載され、で、それのノルマを超える部分っていうのが何ら政治資金関連の書類に記載されないまま議員個人のものになってたわけですよね、う
ん、はい、
事実上、
で
やめなきゃいけないって言ってたのに、これ、安倍首相が、うん、まあ、暗殺され、まあ、この安倍首相暗殺後に、
はい、
なんかうやむやと、うん、そのまま継続されてしまったと。でこれはだって安倍さんが明確にやめろって指示してるものを続けたわけだから、
うん、はい、
それはその時の幹部のせいですよね。ですからこの4人への処分というのは正直、避けることはできないと思うんですけれども、この何よりもですね、
はい、
この安倍派、まあ、清和犬というところが、やはりその安倍首相がいなくなったせいで 本当にもう事実上統制のない組織になってしまってると。
本当ね、結局だから集団指導体制っていう形になりましたけど、
あ、もうね、船頭を多くして船山に登るというのを絵に描いたような、
そうですね。でしかもそれがなんかこう集団で、無責任と言ったら言い過ぎかもしれませんけど、誰に責任があるわけでもなしみたいな感じの、こうなんか、山本七重の空気の研究を読んでるような感じにね。ね、
そうなんですよ。で、そしてもう一つの課題は、はい、これを事情聴取して、まあ、裁定を下す、
はい、
岸田総理、
はい、
そんなにご立派な感じですかねと。
岸田派は岸田派で、うん、会計責任者の方が、
そう、
立件されているわけです
と。そう、それでじゃあ、身内と、はい、まあ、安倍派、まあ、清和権、どういうふうにちゃんとバランス取るんですかと、うん、まさか身内には甘いってことはないですよねと。で、さらにまあ普通こういう、まあ、完全懲悪じゃないですけれども、
はい、
まあ、ある程度悪いことをしたという人を叩く、
うん、
でそれは叩くっていうと、まあ、おかしいですけれども、しっかりとした処分を下したり、しっかりとした事実確認をするってやると、やってる側の評判って普通上がるんですよ。まあ中身自体は間違えてますけど、事業仕分けとかもそうだったじゃないですか。2位じゃダメなんですか、
うん、
ってね、言うとなんか人気上がるんですよ、普通は。
あったあった。
うん、はい、うん。上がんないんですね、今回。
ねえ、支持率は、テクヒコのまま。
はい。ということは、この、処分もちろん重要なんですけれども、岸田首相自体がどうも指導力を失っている。で、やはりですね、これ、安倍派が、安倍さんが亡くなってから、まあ、グダグダじゃねえかという話をしましたけれども、
はい、
っていうか自民党がそうじゃないか、
お
ー、日本がそうじゃないかと、
うん、
でやはり良きりつけ悪きりつけ、
はい、
日本は人治の国である部分ってやっぱり大きいんだなと。
あ、人による部分
ですか。人による部分で、まあ、確かにね、安倍、総理の、安倍元総理の存在感っていうのは、まあ、自民党の中はもちろん、日本の中はもちろん、
うん、
まあ、世界の外交の場でも極めて重要な役割を果たしてきたわけですが、うん、その、まあ、ある意味で言うと、突然大将がいなくなった状態。
はい、
で、本来であれば、まあ、当たり前ですが、法治国家で、ちゃんと官僚システムがある国ですから、
うん、
じゃあ、代わりにどんなリーダーというのを示せるのか。で、これが示せていない大きな理由は、総選挙をやってないからじゃないかなと。
お
ー、しっかりと選挙する。
はい、
で、そうするとそういった中で、誰が選ばれるのか、
はい、
それを通じて、ちょっと いい加減というとあれなんですけれども、ちょっとそろそろ、安倍さんに代わる、リーダーを、一回の選挙でそんなことは決まらないんですけれども、
はい、
安倍さんに代わる日本のリーダーっていうのを、ある程度生み出していかないと、
うんうんうん、
ちょっと日本国そのものが、
はい、
心配になってくる。
お
ー、でかい話になってしまいましたけれども、まあ、安倍首相の存在の大きさというのと、
うん、
かといって、うわ、安倍首相は素晴らしい、偉かったっていうだけじゃダメで、って言ったって、まあ、その、
実際に動かさなきゃいけない、
ね。そうそう、動かさなきゃいけない。安倍首相が復活してくれるわけでもないわけですから、うん、でそういう中で、岸田さんは、まあ、単純に言うと、まあ、岸田さんの、岸田政権誕生の経緯から言っても、その、政権を奪取したっていう感じじゃなく、譲っていただいたというところがやっぱり強いので、やはり岸田内閣までは安倍首相の、うん、まあ、功績というか、まあ、影響でできた内閣なわけですよ。なんとかその安倍首相の影響下とは別の形での、まあ、リーダーというのを生み出していかなきゃならないなと。それがないとやっぱり日本全体がぐだついてしまうよと。岸田さんね、個別にはめっちゃたくさん、特に安全保障面で大きな決断をしてるし、すごく重要な政策変更してて素晴らしいんですけれども、リーダーじゃないっていう感じがあるんだと思うんですね。または 国民が選んだリーダー、変な言い方ですよ、なんか安倍さんが選んだリーダーであって、みんながまたはせめて少なくとも自民党員たちが選んだリーダーだって感じがちょっと欠けてるのが、この支持率の脆さにも表れてるのかなと思います。
なるほど。そこで、野党の動きですけれども、はい、2つ目用意していたニュースは、国民民主党の玉木代表が立憲民主党との政策協議を前向きに決闘するんだという考えを示したということなんですが、まあ時に与党と揶揄されるような玉木さんでありますが、今回はまあこれね、立民党もやるんだということになってきています。
いやまあね、立民側はちょっと及び腰みたいですけれども、はい、そうですね、うんうんうん、まあ、これは実際もう選挙近しっていうふうに、はい、睨んでるわけですよね、うん、でその時に正直衆院総選挙で、まあ、立民と国民民主両方立てちゃったら共倒れになるに決まってますんで、ここはまあ、選挙区ごとの、まあ、区分け、住み分けをしないといけないと、
はい、
で住み分けをするにあたって何にもなんていうか、政策協議しないのに住み分けると、おいおい選挙ご紹介かお前らはと、
はい、野豪だ、
野豪だと、
うんうんうん、
言われてしまうので、やはり、まあ、今回焦点になるのが国民民主、はい、立民、維新、ここがどういうふうに住み分けるか次第で、自民党はそして公明党は小選挙区で大幅に議席を失う可能性があると。で、立憲民主が及び腰なのはですね、
はい、
党内に帰るとやっぱりうちは国民民主維新よりは、うんうん、まあ、大きい歴史と伝統はどうか知らないですけれども、
はい、
ずっと大きい野党第一党だという意見もやっぱあるわけですよね。
なんでうちが折れなきゃいけないんだと。
そうそうそう。
だってこれ。向こうが勝手に引きゃいいんだ。みたいな。
だって実際のところ、これ選挙協力をするってことは、イコール立民が折れるってことなので
。まあまあそうですね。出したいところで下ろすっていう可能性だってあるわけですね。
事実上もう、そうですんで、それに耐えられない。っていう党内の政治があるんだと思います。
野田佳彦さんが関東は立民、関西は維新みたいな言っても、そこの住み分けをやろうよって話なんですね。
そうそうそうなってきますね。
ここで番組からのお知らせです。
コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日午後4時開演です。飯田浩司アナウンサー、私新業、そして論客の皆さんが横浜の神奈川県民ホールに集結して激論を繰り広げます。出演するゲストの皆さんは、
坂出自由民主党参議院議員青山茂春さん、元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛志さん、東大先端研准教授小泉悠さん、ジャーナリスト須田慎一郎さん、戦略科学者中川浩二さん、経済アナリスト馬淵真理子さん、キャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さん、評論家宮崎哲也さん、そして明治大学教授で経済学者飯田康之さん、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
もうこのね、4月28日補欠選挙の真っ只中なんですが、
はい、
もうこれ解散もね、風がビュンビュンと吹いてるんではないかという、
うんうんうん、
もうどうなってるか分かんないですね。
そうですね。
でも日銀の政策決定会合のね、
はい、
すぐ後なんですが、
はいはい、
こっちはね、
まあ、こっちはないでしょさすがに
まあこの間マイナス金利解除があったばっかり
で、そうそう、これね4月かもっていう話をしてたんですけれども、
ね、
こっちはまあ3月に早々解除になってしまいましたから、
うん、
経済についてはね、
はい、
まあ今日地下の話もありましたが、
うん、
そういった地域地方の話とか、あとはまあ不動産の話とか、ちょっとね、はい、ミクロな視点で、話せたらなとも思いますね。
まあ、国内外さまざまな話題が出てまいります。ぜひぜひお越しいただければと思います。神奈川県民ホール、日本大通りという駅からも近いですし、関内駅からも歩ける、周りにはね、うん、中華街だとか、
ね、
ついでに来るにもとてもいい場所がありますので、ぜひ皆さん、よろしくお願いいたしま します。
一般指定席のチケット税込みで1枚6500円です。いい席はですね、お早めにお買い求めください、
はい、そして当日のご来場難しいという方にはグローバル配信チケットも販売中です。イベント模様をオンラインでご覧いただけるほか、アーカイブの配信もございます。詳しくは工事
ジアップ番組ホームページのバナーからイベント特設ページでご確認ください。チケットのお買い求めよろしくお願いします。続いてニュースプラスワン、こちらです。観光庁が観光公害対策で20地域を選定。観光庁は昨日、観光客の急増で住民生活や自然環境などに影響が及ぶオーバーツーリズム、観光公害をめぐって先駆的な防止対策を行うモデル事業の実施地域として20カ所を選定しました。2024年度中に地元自治体や地域住民で計画を策定し、混雑緩和やマナー違反防止に取り組んでもらうということです。すでにその20地域観光庁のホームページを見ますと出ておりますが、はいはい、やっぱり有名なところがざーっと並んでますね。
まあまあそうですね。
ニセコ、浅草、白川、
まあそもそもですね、はい、観光客って迷惑なんですよ。
迷惑なんですよ。
それを基本にみんな考えてください。
はい、
なるほど。これ日本は、うん、なかなかですね、はい、特定地域以外は あまり観光客が来ないという状況だった、まあ、要はスキー場ある、ビーチある、温泉あるっていうところ以外では、はい、あんまり国内でね、人が観光客が動かない、状態だったので、まあ、これまで数が少ないから気にならなかったんですね。
あ、はい、
だけれども数全体が増えてくると、うん、あ、っていうとすぐ外国人観光客が増えたって思うじゃないですか。最近もうね、みんな東京駅の話とかするとすぐ外国人だらけでって言うじゃないですか、はい、いいですか、バブル前の、あ、バブルじゃない、うん、コロナ前のコロナ前のまだ8割です。
おお、あ、外国人観光客の日本への入国数、
はい、そう、うん、これね、どっかでぶち込んどこうと思ったのは、うんうんうん、なんで外国人観光客が増えたと感じるか分かってますかと。要はコロナ前は中国人韓国人が多かったので、
はい、
言葉を喋らないと、ああ外国人だって分かんなかった。
同じアジアの人たちだとそうですね。うん、
ところが、うん、今中華人民共和国の方は日本への、はい、まあ、例えば団体旅行とかパック旅行での渡航っていうのをあまりまあ推奨してないと。
そうですね。
ぐっと言ってます。うん、一方で、まあ、アメリカ、ヨーロッパ、そして東南アジア等の一目で外国人と分かる方、
はい、
が増えているので、爆増してるイメージになってるんですね。数としてはもうちょっと増えるわけです。
はい、
じゃあ、これをどう取り扱っていくのかっていうのは、なかなか厳しいところなんですけれども、私自身はですね、結構まあ、京都市なんかも思い切ったことを、はい、もしかしたら新市長の下で、
松井浩一さん、
そうそうですね、ラジオ界でもおなじみの
そう
かもしれないですが、結構ね、例えば京都とかだと、もう観光客来んなっていうのも一つの選択肢だと思います。
はい、だからね、町屋とかだとここは市道プライベートエリアだから立ち入りもダメだよ。うん、写真も撮るなよって、うん、もう出してるようなところもあったりする
とか。そうです、そうです、ね、さらに言うと京都ってどういう街かって言ったら、一つは日本のアカデミズムの中心地です、
うんうんうん、
住民の1割が大学生です。
ねえ、学生さんものすごく多いんですよね。
そう、まあ、住民票自体映してないかもしれないんですけれども、はい、実際人口に対して 10% ぐらいの大学生がいる状態です。そして、世界に冠たる有名企業いくつも抱えてます。まあ、本社機能を一部映してる部分もあるんですけれども、まあ、まあ、任天堂であり京セラであり、
うんうんうん、
あと村田とかも
村田製作所、ね、はい、
って言ったような世界企業が集まるエリアです。ちなみに観光ってそんなにリザヤがいいビジネスじゃないんで。
確かにそうですよね。まあ、労働集約型でもあるし、サービス業だし、なので。
っていうのを、いわば、イメージとしては雑に言うと、はい、シリコンバレーのど真ん中が千年の都ですって言った時に、どっちを重視しますか？
はい。はい、
って言った時に、観光客よりは実業ですよねと、
産業の方
なら ならざるを得ない。で、これはもう一番極端な例をお話ししましたけれども、さまざまな地域で実はもっと利ざやがいい産業っていうのを抱えてる地域多いんですね。でむしろそっちを伸ばしたいと。で、っていうエリアと、もう観光が本当の基幹産業であると。で、そしてそれを支えてるのが自然環境だっていうのはね、おのずからあの方向性が違うはずなんですね。例えばまあ今回西表島とかありましたけれども、
沖縄、
あと出雲大社とか、どうやってその環境を維持して、観光地としての魅力を高め維持していくか、それで基幹産業としての観光を盛り立てていくかっていうタイプと、できれば来んなっていうタイプ、
強気でいけるタイプと、
そうそうそう、
対策が分かれるんですね。
そう、分かれていかなきゃいけないと思いますね。
なるほど。続いて、ここだけニューススクープアップ。ボアオアジアフォーラム年次総会が開幕。東洋のダボスとも呼ばれるボアオアジアフォーラムの年次総会が中国ボアオで開幕しました。4日間の日程で40余りのサブフォーラムやイベントが設けられ、今年はアジアと世界共通の試練、共通の責任というテーマをめぐって議論が展開されるということです。
はい、この会議、今回の年次総会はクリーンな開催という特徴を強調して、100% グリーン電力っていうのか、クリーンじゃなくてグリーン電力を使用するそうです。
ほう、
まあ、再生可能エネルギーとかですね。
なるほど。
で、再生可能エネルギーといえば、
ま
あ、内閣府の会議資料のロゴ問題なわけであります。
そうですよね。
はい、さあ、無理やり着地させましたね。
いや、でもこの話、もう今、グリーン電力中国とかで検索すると、このニュースがいっぱい出てくる。
ああ、そうなんです、そうなんです。はい、で、この、今、内閣府の中国企業ロゴ問題、どういう問題かというと、内閣府の会議、再生可能エネルギータスクフォースという会議において使用されていた資料、それをですね、よく見るとといいますか、別のソフトウェアで見ると、中国の国営企業のロゴが入っていたと、ということはこの資料は中国国営企業が作成したもの、または中国国営企業が資料を作って、日本の国家戦略に関する会議の資料を作って、それを代弁者、エージェントである人に喋らせて、それで日本のエネルギー政策に影響を与えようとしたんじゃないか、という話に進んでるんですね。で、実際この中国企業のロゴが入った資料というのは、まあ、同じ大林美香氏、自然エネルギー財団事務局長、この方が金融庁や経済産業省で行った会議でも相次いで発見されていると。で、これについて、まず第一に面白いのは、メディアによって取り上げ方がまるで違う、これ大きな問題であるって言ってるメディア、まあ、産経新聞とか代表的ですね、それで一方でどことは言わないんですけれども、事務的なミスがあったかもしれないみたいなニュアンスで、報じている新聞ね、はっきり分かれてきていて、もうね、日本のメディアもいよいよね、まあ、しっかりとエッジを立てるようになってきたなと、
なるほど。
要はですね、この問題、まあ、単純にはね、大林氏の事務的なミスです。で、その一方でこれによって、まあ、はっきりとしてきた、と言いますか、みんなが多く注目しているのは、要はですね、これまでもこの日本の電力政策というのが、に中国政府、中国企業の影響が極めて強いっていう指摘、たくさんの人がしてきた。で、いろんな人が言うたびに妄想だと、陰謀論だと、言って、言い続けられてきたんですね。それはもう右翼の陰謀論で、この再生可能エネルギーの大切さっていうのは、別にね、まあなんていうんですか、SDG か、
SDG
とか、欧米の経験とかって言ってるんですけれども、実際のところですね、この再生可能エネルギー関連の、があるから、原発再稼働は急がなくていいとか、新設しなくていいとか、火力発電の新設持ってのほか、っていう方向に向かうことで、 て、はい、一つは日本のエネルギー環境の安定性というのを下げ、
うんうんうん、
そしてもう一つは中国製の太陽光パネルを売るというビジネスを進めようとしてるんじゃないんですかっていうふうに言っている人がいた、
はい、
でもそれがずっと妄想だと、
うん、
陰謀だ陰謀論だって言われてきたのがほら出てきたじゃん、っていうものとして注目されてるので、この資料そのものが事務的なミスかどうかっていうのはどっちでもいい話なんですよ、
はい、
どっちでもいいってから副次的な問題なんです、うん、まあ多分完全なミスなんですけれども、そしてもう一つこの問題の面白いところはこの再生可能エネルギータスクフォースっていう存在なんですね、
はい、
で、このタスクフォース、通常内閣府の規制改革案件というのは、
うんうんうん、
内閣府規制改革推進会議という、これは設置に根拠法がある、うん、審議会です、
はい、
で行われるはずなんです。なのに再生可能エネルギーだけ、うんうん
はい、
この再生可能エネルギータスクフォースっていう別組織で、かつこれは設置法ないんです。
あ、そうなんですね、
はい、大臣がなんとなく、なんとなくではないと思いますけれども、開いてるもので根拠法ないです。
大臣のある意味指摘諮問機関みたいなもんなんですか。
そうですそうです。なのにここで審議されたことが、
はい、
規制改革答申に入ってるんですよ。おかしいじゃないですか。なんで入ってるかっていうと、
はい、
このタスクフォースの議論だけ、
はい、
なぜか参考っていう字がちょっとだけ入ってるんです。つまり正式な答申じゃないですよこの部分は、と
参考資料ですよと
っていう、まあ、本当にね、だって普通に同じ書類の中に入ってるんで、ね、
まあ、書類の一つだと
当然書類の一つだと思うんですけど、そこは参考ですっていうふうにして、法的根拠がある審議会を通らずに、答申に入れ、でそれに伴って、各自治体は太陽光パネル、はい、の設置しなきゃとか、
はい、
規制緩和電力関連の緩和をしなきゃっていう風に動いてきた。だからこれ実はずっとこの問題って、
はい、
電力関連のエコノミストの方とかずっと指摘してきたのに、陰謀論として片付けられるか、完全にメディアは無視してきた。だけどこの話が出てきていよいよ無視できなくなるだろうと思ったら、ま、保守色が強いところはやっぱりちゃんと食いついてくれたけれども、まだ無視し続けてるメディアもあると。
これでまあそれによって、まあ、かなりその政策の部分というか、まあ、そもそもを言えば、ね、固定価格買取制度の部分の問題とかがある、
はい、
わけですよね。まあ、これこの先固定価格買取制度に関しては、ね、だいぶいろいろ変わってきましたけども、
うん、
未だに制度として残ってますよね。
そうですね、これはね、エネルギー政策についてしっかりと原発再稼働と火力の増設を軸とした政策っていうのを考えていくべきですし、で再生可能エネルギーはやっぱりどうしてもベースロードレディングには ならないんですよ。でその現実を向き合うのを環境とかっていうお題目を使って避けてきたつけですし、しかしこの再生可能エネルギーの決定のルートがおかしいおかしいおかしいってみんな言ってたのを、みんな他の方に気づいてもらうチャンスだと思います。
これこの組織のそのこれいつ頃からというか、これそのね、私的な大臣のっていうと、まあ今管轄は河野太郎さんがやってますけれども、
まあ菅内閣の時だと思いますね。
ああ、そっか、
そう再生可能エネルギーですから、
あの時、G7 かなんかでもう宣言しちゃったあの時ですか。
そうですそうです。で、ある意味このタスクフォースがこんな長い期間存続してるの結構不思議なんですよ。で、委員を見ると事実上といいますか、特に委員の中心になってる中の4人は、
うんうん
うん、もう河野太郎さんとずっと一緒にやってきた人なので、まあ、特にこの自然エネルギー財団とか、
はい、
こういったところはやっぱり河野色が強いので、だからこの大林また自然エネルギー財団というのを、 まあ、このタスクフォースの中に人選したのはそもそも誰なのかっていう問題、そしてこのそもそもタスクフォースで決める、つまり設置根拠法がないところで、
はい、
政策意思決定をするってのはどういう状況なのかっていうのを、それを放置しているのは誰なのかっていうのをちょっとね、考えていく必要ありますよね。
法の縛りがないってことは、ある意味シビリアンコントロールが効いてないっていうことですよね。
まあね、実際にはすげえ効いてるんですけど、うん、シビリアンコントロールっていうか官僚、
官僚が全部仕切ってるって、そういう意味では
そういう意味では効いてるんですけど、
はい、背広組の意向という意味では効いてるということですが、そうそうそう、はい、民意がどうかっていうところはそうですよね、はいはい、今日のスクープアップでありました。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信中です。ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載中、飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でチェックしてください。